はい、皆様こんにちは、 DJ いろはでございます。 DJ いろはウォーキングボリューム21、本日から8月でございます。8月1日金曜日、ただいまの時間は18時35分でございます。セミの鳴き声はいかがだったでしょうか。あれはね、朝通勤途中にね、すっげえセミの音、鳴き声がね、凄まじかったので、お、これはちょっとな、素材より撮っとこう、みたいな感じで、15、6秒かな、ちょっとだけ撮ったんですよ。お、せっかくだから今日使おうか、みたいな感じで、いきなりね、素材を使わせていただくという形で頭に入れさせていただきました。夏って感じでしょ？まあ、聞きたくもない声なのかもしれませんけどね。まあ、そんな感じで今日も、まあ、冷房に殺されそうになりながら、死ぬような思いで仕事をこなしてまいりまして、もうこんなところに、ね、定時以降いてられるかぐらいの勢いで、全力を尽くして仕事をしてまいりまして、もうなんだろう、本当昼休みもね、お昼ご飯食べて、寝てたら体冷えるからって、もうずっと動いてました。もう仕事しとこうって、休憩時間いられるわ、仕事してました。ぶっちゃけまあ、サービス残業ですよね。休憩時間に働くっていうのはね。まあいいんです。まあそれでも今日はね、室温26度ちょっと切るぐらいだったので、まだ昨日よりはマシだった。おとといよりマシだった。もう本当にね、こう、殺す気かと。相変わらずの本当にもう冷房壊れればいいのにって毎日のように呪文のように唱えております。そのうちで誰かが実行に移してくれないかななんのを期待しながらね、日々働いております。で、今でございます。今はですね、家に帰る道とは全く逆方向に歩いております。まさしく南港方面、もう今ね、ここから海が見えます。海が見えるところまで来ました。普段あの大阪の地理に明るい方はわかるかな、でも聞いてる人はあんまり大阪の人いないんだよねっていうぐらいの、まあ DJ ロハ大きいなんですけども、大阪南港にね、ゼップ大阪があるんですよ。まあライブ会場ですよね、ライブステージゼップ大阪というのがあるんですけれども、まあそのゼップがですね、今目の前にございます。はい、アジア太平洋トレーディングセンター、通称 ATC、 あと、世界貿易ビル、違うな、それだと爆破されてしまうな、ワールドトレーディングセンター、通称 WTC。まあ二重破綻したというね、噂の WTC でございますけれども、そちらの方に向かっております。うわ、あれ、ここ通れないの？降りれるよね。降りられへんの？ありゃ、降りれると思ってた道が降りれないぞ。しょんぼり。あれ、ここ通れなかったっけ、通れなかったっけ、そうだっけ、上来たらダメだったのかな。しょんぼり、通れると思ってた道が通れなかったよ。仕方がない、回り道よ。何の話をしてたっけ。そうそうね、 ATC、WTC というのをね、今目指しております。 WTC の1階にですね、ゲームセンターがあるんですよ。そちらの方にね、クイズマジカルアカデミー5が多分設置されているはずなんです。4があったのできっと5もあると。なので今からマジアカをやりに行こうと思っているわけでございます。本当はね、ちょっとストレス解消に人からでも行く、一人カラオケでも行こうかなと思ったんですけど、それこそね、ジョイサウンドで歌おうと思ったら何番まで出ないとないんですよ、最寄りがね。何番まで今から出るのはしんどいなと思って、まあちょっと今日は一人カラオケはやめておこうと思ったわけでございます。まあその代わり の代わりという表現はあれなんですけども、まあ近くはない、まあね、会社から歩いて2、30分かかるんです。電車乗ってもね20分ぐらいかかっちゃうんで、まあそれだったら歩いた方が安いよね、ただだしねって感じで、歩いてきてるわけでございますよ。まあそんな、WTC に今からマジアカをしに行くというところでございます。さて、今日はですね、昨日もいろはスクランブルの方でちらっと話に出しました、PL のね競争祭、PL 教、パーフェクトリバリー、パーフェクトリバティ教団の、PL 花火芸術というのが、大阪の南の方で開催されます。多分すごい人出なんだと思います。まあもう一説にはね本当にね一番ね最寄りの一番本当に見やすいところで 見ようと思うなら終電に乗れると思うなみたいなことぐらいまでね言われるぐらい、そこにいる気合とかね、根性とか我慢とかがいる花火大会なんですけれども、本当にね何万人という人が来るんですよ。ね、5分10分ね、それ5分10分間ぐらいで、あれですよ、臨時電車が出るんですけども、それでも全くさばききれないぐらいのね人出だそうなんでございます。まあ、あの甲子園の帰りと比べるとどうなのかなみたいな感じなんですけれども、あーホットコーヒーが欲しいな、でもないんだな、残念、仕方がないな。よいしょ、自販機の前にいますよ。はい、どれにしよう、こっちにしよう、ネスカフェの匠、香り多めコク深めというコーヒーをご購入いたしました。本当はね今ホットコーヒーが飲みたいんだ。まあ、外あったかいと言っても多分30度31度はないだろうな、30度ぐらいなと思うんですよこの辺ね。まあ、海も近いですし風もありますし、まあ正直言えばいろはさんの感覚で言えば31度は涼しい、涼しいのでございます。なのでちょっとホットコーヒーを飲みたいわけ。まあまあそういうわけにもいかないんですけどね。まあでもこっから行ったらめっちゃ遠回りやな。でも仕方がないな、こっちから行くしかないよね、上上がるとこないもんね。あら、思いのほかぐるっと遠回りをする羽目になってしまいましたが、まあいいや、のんびりと行きましょう。さあ今日はゼップの方では何かイベントがあるのかな。あのライトはついてるんで、どうなんだろう。なんかリハーサルかなんかやってんのかな。まあちょっとわかんないですね。何か今日がイベントがあるような雰囲気ではなさそうです。はい。思いのほか回り道っていうのがですね、本当に回り道ですね。目的としてる目的地のね WTC がどんどん離れていってしまう非常に残念なコースなんてございますよ。本当にもう、本当に余裕で渡れると思ってたところをまさか封鎖されてると思わなかったんでね、ちょっと残念。ふれあい橋封鎖されてますって感じですよ。織田裕二でも簡単に封鎖できてしまう。さあ、あとはちょっとね、まだまだちょっと WTC には時間がありそうなので、ニュースサイトを見ながら、ちょっとなんかトピック拾い読みな感じで、ね、たまにはね、なんだろう、本当にダラダラと、しゃべるのもいいんじゃないみたいなことを考えたりするわけ、ニュースっぽくね、 ニュースラジオっぽくねっていう。お、まあ今日からね8月ですよ。夏真っ盛りですよ。夏真っ盛りですよ。分かってますよ。分かってて言っちゃうんですよ。まあ、言い間違えたんじゃないですよ。夏真っ盛りでございますから、まあ今から海に行きたい、行くぜっていう人もいると思いますが、そんな方々に気になるニュースがありました。もうクラゲが出てるそうです。ね、お盆過ぎたらね、クラゲの季節だななんてこと思ったりするわけですが、まだお盆にはまだ2週間ぐらいありますよ。2週間ぐらいあるんですが、どうやらもうクラゲが大量に出ているようでございます。特に、まあ今がねクラゲのある意味活動のピークらしいんですよ。ピークというか、まあ、活動が活発になる、今から活発になるのかな。いろいろとサーファーの方々にね、人気があるというか、まあ本当に定評のある、神奈川県藤沢市の江ノ島海浜公園かどうかは知りません。適当に言いました。海水浴場ですかね。はい、の方、まあ、海に入ったらすぐぶっすり刺されたっていう人もいるようで、あちらのね江ノ島の方も割とクラゲがわんさかわんさか泳いでいらっしゃるようでございます。大変だ。どっち行こうかな。上がっていこうか。ゼップの方向かいますか。はい。かなりやっぱり刺されている、クラゲに刺されちゃってる人がいるようですね。あの本当にもうクラゲこの時期からクラゲが出てきてね、もう閉鎖してしまった海水浴場もあるようでございますよ。もう手が、もう本当にクラゲ出たら手が打てないですからね。まあ特に今年なんかはまあ暑くなるっていう長期予報も出てましたし、まあ梅雨時期にあまり雨が降らなかったっていうのもあって、まあ非常に日照りがよくですね、まあ海の中のプランクトンであったり海藻藻であったりね、あのクラゲの食料が多分非常に出来が良かったんだと思います。まあそれでねクラゲさんが頑張ってあちらこちら食い荒らせるうちに、おや人間が来たぞ、ちょっとプスッとやっちゃえみたいなね感じでクラゲさんのテンションも上がったんじゃないかなと思うわけでございます。まあとりあえずねクラゲに今からね海に行かれるという方は、クラゲにはね気をつけていただきたいと思います。まあ、クラゲに刺されるのもネタとしては美味しいんですけど、痛いですからね、ぜひ気をつけていただきたいと思います。ちなみに今年のいろはさんはですね、海に行く予定は今のところございません。行ってる暇がなさそうだ。さあ、あと別のニュース、面白い記事がありました。スポーツのニュースなんですけれども、高校野球のお話でございます。まあ、高校野球というとね、今話題は桐生第一高校なんですけれども、まあ、あの桐生第一高校の話はしません。まあ、高校野球といえばね、あの開会式の選手宣誓があるじゃないですか。 で、まあ、選手宣誓はですね、まあ、あの出場校すべてからランダムで決まるわけではなく、まあ、あの選手宣誓が嫌なんていう、まあ、キャプテンもきっといるでしょうから、まあ、あの希望するね学校の中から抽選でということらしいんです。で今年はですね、まあ、今年だけなのかよくわかんないんですけども、あの大阪とかね、今まであの一つのね都道府県の中で割れてなかったところが二つに分割されている地域が多いんですよ。千葉も確か今年分かれてましたよね。で大阪も南北に分かれてたんですよ。今年見てびっくりして、あれいつからこんなことになってんのとか思ったんですけど、だから今までね47都道府県で北海道とね、東京か、東京が東東京西東京で、北海道かね、北北海道南北海道っていうそのイメージはあるんで、あの47都道府県49校っていうイメージがあったんですけど、なんか今年あちこち分割されてね55校出てるんですよね。まあ、あの90回の記念大会だからなのかどうかちょっと知らないんですけれども、まあその辺ちょっと情報がありましたら、ぜひ教えていただきたいんですけども、まあそれはどうでもいいです。はい。で、まあ、55校にね選手宣誓希望しますか、っていうのを確認したところですね、選手宣誓を辞退した高校が実に21校、55分の21ですからほぼ4割ですよね。ほぼ5分の2ですよ。4割の学校が、選手宣誓は勘弁してくださいということでいう意見が集まったようでございます。まあ、一番の理由はね、試合に集中したい、選手宣誓の 分とかね考えて練習してる時間があったら練習したいと、うん、あともう緊張してしまって多分寝れなくなっちゃうとか、まあ普通にすぐ噛んでしまうとか、あと滑舌が悪いとかね、あとあれですね、目立ちたくないっていうキャプテンも何人かいたようですね。なるほど。あとあれですね、その選手宣誓を希望した52、55-21の34人か、34人の中にもね、スタンドの、まあ、友人であったり、まあ、あと当然家族なんかもそうでしょうね。そういう期待があるわけですよ。うちの子に選手宣誓回ってこないかしらみたいなね。もうそんな雰囲気、期待とかがひしひしと伝わってきたらもう断れないよ。断れる人は逆にすごい勇気ありますよねみたいな、そういうコメントもありました。はい、そんなニュースでございました。あとあれですね、もうちょっともう一個スポーツの話をすると、メジャーリーグ、イチロー選手が3000本安打を記録したっていうところをタイムリーで、ネタにするのをすっかり忘れてて、今日もです、今日もというか今朝ですかね、日本時間の今朝のねゲームでも3塁打と2塁打を1打席目2打席目で打って、さっさともう3000どんなアクセント、3006安打になりましたと。絶好調です。調子上がってきましたよね。まあ今のペースでいってだいたいあれですね、200 162試合終わった時点で200安打ちょい超えるぐらいかなっていう、まあ一昨年ぐらいのペースですかね。はい、さっき買ったコーヒーを今頃開けました。今多分200ちょい超えぐらいのペースだと思うんですよ。まあ当然、まあバッティングもその時の調子にもよりますしね。まあなんだかんだ言って3割は3割前後は打てるわけですよ。まあ、それだけでも十分なんですけども、イチローだからねみたいなね、そういうイチローベースの期待っていうのがやっぱりあるわけで、それを考えるとやっぱり200ね、打率3割200安打だけじゃ物足りないみた 考えたらそのメジャーでねシーズン200安打打てるバッターってその年間そんなにいないわけですよ。まあ 4,5 人ですよ。4人5人いればいい。それをもうイチローさんはね7年連続今年も達成したら8年連続ですよ。8年連続で200本200安打打った人っていうのは過去に1人しかいないわけ。それだけすごい記録をやろうとしてるのに物足りないなんて何事だとかねちょっと思ったりするわけです。まあ、メジャーで今1700安打ちょっとですかね。はい、ほんまはもっとあと6年ぐらい、あと今ぐらいのペースで頑張ればですね、あのメジャーで3000本安打っていうのが見えてくる。まあ、あのメジャーで3000本安打打ったらほぼ殿堂入り確定という、そういうベース、日本でいうところの2000本安打がベース、3000安打というのが、ね、殿堂入りのベースなんですけども、アメリカでね3000本打ったら、あの日本でイチローさん1278安打打ってるんですよ。なので合計するとね日米通算で4278安打になると、ピート・ローズの安打記録、通算安打メジャー記録を超えてしまうわ。これってすごいですよ。先って言うと一気にまたね飛んじゃ、ああそうか、張本さんの記録を超えると次はメジャー通算2000本安打か、2000本安打でもそっから先の目標ってもう多分あんまないですよね。メジャー3000本安打よりも先にピート・ローズの記録だから、メジャー2500安打っていうのが一番直近の目標になるのかもしれないですね。まあメジャーで3000本打つ頃には多分イチローさんも40歳ぐらいになってると思います。まだあと7、7年ぐらいはかかると思うんでね。まあやっぱりそのイチローデビューの時、あの210安打打った1995年からやっぱりリアルタイムで見てる身としてはやっぱり見てみたいですよね。あれからもうだって14年前でしょ。その頃からもう14年間見てるわけですよ。今年15年目ですよ。見るわけですよ。やっぱりその本当にオンタイムでヒーローを見るっていう感覚はすごいですよね。やっぱりその自分の父親ぐらいの世代がね、やっぱり王貞治、長嶋茂雄っていうスーパーヒーロー2人を見てるのとやっぱり同じ感覚ですよね。あの自分なんかやっぱりその王さん長嶋さんのリアルタイムで現役時代を見てるわけじゃないので、その凄さっていうのはやっぱ伝わってこないわけですよ。すごい、ね、記録を見たらやっぱりすごい記録を残してるんだなっていうのが分かるし、当時の V を見たら分かるんですけど、そこまで熱狂的になれないんですよね。まあ、それを思うとやっぱりイチローさんがね今リアルタイムですごい伝説を、もう生きる伝説ですよ、残しつつあるっていうのは、まあ、その、ね、場面に立ち会えるっていうのはやっぱり素晴らしいことなんじゃないかなと思ったりするわけでございます。はい、以上イチローの話でした。あとね、昨日ちょっとね、辞書を調べたりとかいろいろやってたんですけども、あのさっきね、あの選手宣誓の話をして、選手宣誓をね、お断りする理由として滑舌が悪いみたいなのもあったんですけども、皆さん滑舌ってね、国語辞典に載ってないの知ってました？国語辞典というかね、広辞苑載ってんのかな、うん、でもとにかくね辞典に載ってないんですよ。で、IME でも滑舌って打って変換してもね、漢字出てこないんですよ。あの英読は出てくるかもしれないんですけども、あれ本当にね辞書に載ってないの。だから厳密に言うとね、 NHK では出てこない言葉なんだ。そう、そんな辞書にも載ってない言葉がこれだけ普及するっていうのもすごい話なんですけどもね、昨日本当にたまたま調べてて、気がついた事実なんですけどもね。まあね、お酒の席での話 の種にでもしていただけたらいいかなと思うわけでございます。滑舌って辞書に載ってないんだぜみたいなね。まあそっからどう話を膨らませるかは皆さんの自由でございますよ。まあ今度ちょっといろはさんもね、飲み会があったら、なんかそんな話でちょっと話が膨らむかどうかちょっと挑戦してみたいなと思っております。はい。さあ、それでは、ちょっと人通りの多いところに出てきましたので、一旦中断して、マジアカをして、終わった後また歩きながら帰るシーンで、喋りたいと思います。7時になった。はい、それではまた後でー。まあ。はい、今ゲーセンから出てまいりました。今の時間が20時44分、1時間ちょっといましたかね。1時間半ぐらいか、1時間半ぐらいいたのかな。都合6回プレイしてまいりました。決勝進出が1回、3回戦落ちが2回、2回戦落ちが1回、そして1回戦落ちが2回ということで、ミノタウルス組にいたわけですが、残念ながら最後にね、1回戦負け、3回戦負け、1回戦負けというのを引いてしまいまして、ガゴイル組に降格となってしまいました。残念。さすがにあの前回のね、あのマジカルアカデミー4に比べて問題の質も、まあ、上がってるんですけど、あのクラスが上がる条件が厳しくなってまして、あの4の時はね、あれですよ、優勝したら即上のクラスに進級っていう形だったんですけども、今回は優勝しようが何しようが、3回、最低そのクラスで3回プレーして平均順位が4位以上というね、4位以内か、うん、にならないと上のクラスに昇級できないという、一発勝負で、ね、なかなか上のランクに行けない、コンスタントにねいいスカーを出さないと上に行けないという、なかなかまあまあいい設定ではありますけどね、なかなか一筋縄ではいかないという感じでございます。おかげでですね、レベルの高い人がね普通に中級クラスのあたりにゴロゴロしてるんですよね。なかなか勝負で勝てない。あと問題の引きがねやっぱりね、あれだ、厳しいですわ。特に今回はねアニメゲームの引きが多すぎてですね、今朝全く太刀打ちできなかったりするわけですよ。まあご存知の方はご存知かだと思うんですけれども、まあそりゃそうでしょうけど、アニメゲームというジャンルがですね、いろはさんは非常に苦手ですね。まあ知ってるねアニメとかだったら全然大丈夫なんですけど、まあ知らないアニメとかね、知らないゲームとかいっぱい出てくるわけ、問題に。もうそれこそね、自分が生まれるより前のアニメとか出てこられたらお手上げですよ。全然わかんない。そんな感じで、もうアニゲ1回戦でアニメゲーム引いたら、うん、1回戦落ちの覚悟はいるねっていう。逆にまあスポーツ引いたら1回戦で落ちるわけにはいかないと。逆には本当にね、スポーツとか、まあ、芸能はねそんな得意な気はしないんですけども、今のところそんな難しい問題が出てないので、なんとなくねテレビを見てたら分かったりするような問題が多いんでね、芸能も割と正解率は高いんですよね。で、あとスポーツが、基本的に、まあ、サッカーの問題が出るとちょっと弱いんですけれども、それ以外はねなんとか、野球の問題は激得意です、超得意、無茶得意、格闘技もそうですよね、プロレスなんてもう任せて、俺に任せろって感じですから。まあ、スポーツが出たら3回戦でも十分勝負できます。あとは学問はダメですね。学がないですから、学問を引いた日にはもうダメですね。さあ、そんな なわけでこれから帰るわけでございますが、歩いて帰ります、歩いて帰りますが、まあもうね、ゲーセン行くまでにあらかたいろいろ喋ったって特に喋ることないですよね。あとはあんまり長くなると聞く方も大変でしょうから、まあ、現時点でも多分30分ぐらいの長さにはなると思いますんで、今日はこれぐらいにしておこうと思います。あとは一人で頑張って歩きたいと思いますよ。おお、すごい、今ね、南の方の空がね、すごい赤くなった。あれ多分今の花火だよね。あの南の方の境のあたりでガス爆発があったとかそういうことじゃないですよね。花火の明かりですよね。びっくりした。はい、まあそんなわけで、ここ南港中埠頭駅前からお送りいたしました DJ ロハの、DJ ロハ、 DJ ロハの DJ ロハウォーキンのお菓子ね、 DJ ロハウォーキンでございました。明日は多分撮ることはないと思うので、また明後日かな、明後日日曜日か、日曜日も多分出る気ないな、月曜日かな。まあもしかしたら、明日明後日何か撮るかもしれませんけど、まあ期待はしないでください。月曜日に、少なくとも月曜日にお会いしたいと思います。はい、以上お相手 DJ ロハでした。PL の花火の明かりだけを堪能して帰りたいと思います。それではおやすみなさい。